集まりいただきましてありがとうございます。まあ会に先立ちまして、私来るときに思ったんですが、震災、昨年の3月11日に震災ありましたけれども、非常に、地球規模、それから、いろいろな面で、いろいろな教訓を含めたものでありますし、今後に対する教訓もいろいろ含めております。ここではですね、1年前の震災、いろいろご苦労された方、お亡くなりになられた方、いろんなことあるかと思いますけれども、ここは宇宙的な気持ちを込めまして、30秒ほどちょっと黙祷したいと思いますので、皆さんのお心で、宇宙の意識とかも黙祷していただきたいと思います。30秒ほどにいたしますので、よろしくお願いします。黙祷。はい、ありがとうございます。皆さんどういうお心持ちか、いろいろあるかと思います。今後は皆さんの生命の連続を持っておりますので、その辺を心得ながら、また私たちも、生命の連続性の中では、未来は私たち自身がまた受け継ぐ。私たちが新しい生命を持って、またこの地球を受け継ぐ。日本にいるのか、どこにいるのかは、定かではありませんけど。今後のことも、力強く、支えていきたいと思っております。それでは改めまして、本日は生命の科学第4課ですけれども、レッスンに入りたいと思います。生命の科学につきましては毎度同じように、進めておりますけれども、スペースブラザーズがアダムスピーチを通じまして、この宇宙の仕組み、人間の仕組み、あらゆる仕組み、これは多岐にわたって教えていただいております。その中で、生命の科学第1課から第12課まで、このタイトルだけ読み上げますけれども、第1課、生命の分析、因を知る。第2課、マインド、心とその構成成分。第3課、宇宙の法則の応用。第4課、万物の相互関係。第5課、意識、英知、あらゆる生命力。第6課、新鮮さ、マインドを若返らせる。第7課、宇宙的記憶。第8課、宇宙の一体性。第9課、宇宙細胞と接続細胞の活動。第10課、意識による旅行。第11課、宇宙空間を探査する。第12課、ようやく絶え間ない進歩のもたらすもの。ということで、この中では、私たちが学校の勉学、社会の中では、教えられることのない内容の事柄が、書かれておりますけれども、これは宇宙の中で実際に私たちが生きていくために必要なものであるという意味に基づいて、スペースブラザーズから私たちに、教えていただいております。それでこの中では、どの科を取ってみましても、必ず宇宙の中の法則性、それはバイブレーションの中に含まれております。私たちの科学では知らない、知識では知らない、宇宙の法則性、その宇宙のバイブレーションの中に含まれております。そしてこの第1課から第12課に至るまで、この中、どれ一つを取ってみましても、 私たちの人間の体の細胞とつながっている。第2課、どれを取りましても私たちの体の細胞とつながっている。以下同じで、第12課まで私たちの体の細胞とつながっております。結論から申しますと、ということですので、私たちは自分の身体の中にある宇宙と同じ原理である宇宙のバイブレーションを学びましょう。バイブレーションを気づくようになりましょう。体はそのように作られております。体はそのように働いております。そのようにすれば皆さんが学校教育で小学校から高等教育まで受けたのと同じように、私たちの体の中にも生きている間に細胞が生まれた時の状態から前世から引き継いだ自分の感覚からより一層進歩するように仕上がります。進歩します。変えることができます。働きます、ということが書かれております。そしてもう一つは別の角度から申し上げますと、スペースブラザーズは生命の連続、生まれ変わりを知っております。ですから私も以前までは生まれ変わったことに進歩できるなという、そういうあまり概念しかありませんでしたが、私が生命の科学を本格的に自分自身で勉強し、ここで皆さんと共にこういう講座の中で、こういう高いところからですがお伝えしている間に自分も勉強しなければならないという、そういう月日の間にやはり生きている次の来世で良くなろうといったことから、今生きている間にみんなが勉強している以上のこういう生命の素晴らしいことを勉強していれば、おのずから2人分3人分進歩できる。言い換えれば、生命の連続を1回するした時に、過去にちょっと怠けながら生命の連続をしてた、そしてわずかだけやっぱり社会経験で鍛えられて進歩した、打ちのめされて進歩したと以上に、生きている間にその2世代3世代ぐらいの進歩ができるんだなということが、これがはっきり分かりました。ですから私が今70歳でここ数年でそういう考えに至ったんであるならば、皆さん方はもっともっと若いことですから、今のうちに私と同じような考えかそれ以上持つようであれば、皆様が本当に肉体をもう一度持ち続けるときには、生まれ変わりを2度や3度したと同じ以上の進歩をして次の肉体を得ることができるはずです。私はそのように確信しました。間違いありません。ですから私は何遍も話してますので、皆さんも聞いたかも分かりませんけれども、私は初っ端の最初のきっかかりは、50になろうとするときにこれからの人生どう過ごすんだろうか、あとは生まれ変わりを待つだけかなって、何したらいいだろう。そこから始めたのは例え話で来世の就職先、自分の生きる信念、道を見つけ出すために今のうちからどういう方向性に進むか、それを今からちょっと進路を見極めておこうということを、20年ぐらい前から少しずつ考えを改めてきましたが、今ここに至ってはもう私が新しい肉体を得る前に、ここで今得た知識でできるだけもっと進歩しておこうという、そういう純粋な意欲に変わっているという事実と、それが間違いなくできるという確信と、それからもう一つは、20年前にこんなこと考えたことなかったということをたくさん考えるようにしたり、もう一つは私自身が自己評価とよく申してますけれども、うぬぼれではないということを皆さんもちょっと試みてください。私の20年前が、私が今日ここにいるような、思われるような自分ではになるとは思っていませんでした。 それは心の問題ですけどもね、心の問題ですけども、ね、そんだけ確信が持てると、そういう人間になれると思っています。で、その中身は何かと言いますと、全部生命の科学の学びだけです。他に一つもありません。ここに書かれていることの一つ一つを、もう思いつくままに、気づくままに、だんだんだんだん拡張していっただけです。他に全く何もありません。それでこの生命の科学の講座の中には、これもたびたび私が言っておりますけども、今日の第4課の解説も同じですが、全部一言で言ってます。一言で言ってますけど、解説をすると、ものすごい時間になりますし、専門家を招いてその一つ部分を言ってみますと、もっと素晴らしい科学的な話がたくさん聞けるでしょう。そういうことが全部一言で言っております。それほど中身がエッセンスだらけです。ということを皆さんにぜひ気づいていただきながら、この1課から12課まで、全部1課を読むたびに、これは体の中にそういう作用があります。機能があります。皆さんが汗水を垂らして一つずつクリアしてください。教えではありません。科学的現象です。以下、12課まで全部そのように書かれております。ということを私は口を酸っぱく申し上げたいと思っています。あとはですね、解説をしながら、その中で思いつくこと、その中のポイントというようなものを述べていきたいと思いますけれども、この生命の科学の中では、そういうことと同時に、あと、テレパシー現象ですね。これは目に見えない、耳に聞こえない、四感、目、耳、鼻、口で感ずる以外のもので、ヒーリングというもので感ずる、本当のテレパシー現象の、ヒーリングの現象の現れ方、というものもここに書かれております。その辺のことでは、4課の中で DNA と RNA の働きの中でも、その基本となるべき話が触りとして出てまいりますので、その中で、またお話ししたいと思いますけれども、ということで、この生命の科学、どこを取ってみても大変素晴らしいものです。全部現象として進歩するもの、現れるもの、それは全部科学的な現象であるということを、お伝えしておきます。それで以前ですね、DAP の時代でも生命の科学では第1課と第9課が非常に重要だということを言われてましたが、なんか4課をこう、何でも読み起こしてみますと、これも非常に重要です。とっても、有益です。面白いこと、楽しいことがたくさん書かれていると思います。それから、皆さんのお手元に、第4課の全訳を、ちょっとお渡ししてございます。これは全訳です。この中では、1課から12課まで、数年をかけて、読みやすく、また、意味のわからないものはわかるような文章構成にしておりますが、手を加えている部分は一切ありません。これは原文のままを日本文にしたこととわかりやすく、書き換えたというちょっとこれがありますね、訳したものです。以前中央アートその他で出ている久保田先生の翻訳も大変立派な翻訳ですが、やはりこの生命の科学というのは、この地球上では新しいことをここで初めて説いたものですから、仕組みその他、それを、述べておりますけれども、科学者でなかった久保田先生がここまで訳されたことは本当に、素晴らしい偉業であったと思います。生命の科学 の, 既存の本とこの訳の違いは別には後ほどゆっくり皆さんが対象していただくこととして、お手元の資料に基づいて第4課に、入りたいと思います。 それでは、生命の科学第4課、万物の相互関係。ここではですね、元素類についての化合の内容、気体から液体、気体に至るまでの各変化の様子、それからエネルギーの存在、エネルギーが存在して、摩擦、静電気、運動によってエネルギーがありますということ。万物、フォームの表現されている H、すべてのものには H が宿っております。これは目に見えない物事ですね。それから DNA、RNA、H の働き。私たちの体の中には宇宙の、バイブレーションと共振、共鳴する、作用がある DNA、RNA がありますということです。人体の H の認識。万物の各段階の必要性。すべて宇宙からあらゆる万物、すべてのものは全部つながっております。分離されるものは一つもありません。という概念に基づいて全部書かれております。ということで、第4課に入りたいと思います。前科では万物の相互関係について混乱を避けるためにできるだけ簡潔に説明しようと述べました。そこで人間に役立っている多くの領域を扱いましょう。そのうちのどれが欠けても人間は生存することができず、宇宙の計画も完全ではなくなります。 H が最高に表現されるものとしてあらゆる分野における生命を理解することは人間の義務です。ここで人間の義務ですというふうに断じている、ここはやはりポイントだと思いますね。私たちの地球教育の中ではこういう生命を理解することに対しては一言も述べておりません。しかしここでは私たちの生かしているこの自分自身の体も含め生命を理解すること、生命ということを理解する、これは人間の義務ですというふうに言われております。まあ、この人間の義務というこの素晴らしい認識を私たちも少しずつこの理解力を高めていきたいと思っております。それでは我々の理解力では何も存在しないように見える不可視の気体から分析を始めましょう。まあ、ここでは不可視の気体ということにおいて、これは気体の密度の様子ですとか、それから気体が変化してその後に液体になる様子、その液体が凝固した状態に固体になる様子、そういう物事がありますということを考えて書き述べております。顕微鏡その他の装置類による検出は不可能です。しかし確かに存在しているのです。あらゆる惑星やフォームが非常に類似した成分で構成されているのは当然のことと考えられます。単に大きさの違いや構造的な精妙さ、粗雑さの違いがあるだけです。ということで創造主、宇宙の意識によって作られているものは基本形としては全部、元素類が H によって作り上げられたものですということが、前段としてここで書かれております。少し先へ進みますと、ひとたび液体が凝固し始めると液体は消滅しますが、これは気体が液体に変化した時と同様です。しかし創造という行動様式の中では絶えず活動しています、というこの活動という認識を、内容を認識していただければよろしいと思います。 この現象の説明に適した例を挙げましょう。我々が美しく澄んだ空を見るとき、空の他には何も見えません。しかし、青い空と見つめている自分との間には、不可視の酸素や水素等による気体が何層にも重なって存在することがわかります。ひとたび気体が活動を緩めると雲が現れます。さらに活動を緩めると、再び元の状態に戻るために、不可視な気体に戻ります。しかし、この状態においてさえも、オリジナルな気体状態に多少の変化が生じていることが推測されます。さらに、雲は活動を緩め続けることによって濃密になり、大気は湿気を帯び始め、気体流は液体状態に変化して、水が地上に落ち始めます。これが活動における第二の領域です。ということで、まあ、いろいろ、元素類の気体、液体、固体に対する変化ですとか、活動の様子ですとか、見えないけれども、そこには H や働きが存在するということが、述べてあります。まあ、そこで、次には水滴が塵の上をゆっくり転がると塵は水分を含んだ、まあ、玉に球体になるということが書かれておりますが、塵の粒子は皆さまざまな気体で構成され、絵画や種子のみでなく無機物を生み出すこともあります。また適当な状況が得られる場合は他のフォームを生み出すこともあります。大地の領域からここに至るまで活動は段階的に継続され変化します。いかなる源から生じたとしても、活動しているところには必ずエネルギーが存在することは言うまでもありません。我々はこれを摩擦静電気、運動エネルギーと分類しています。少し飛ばします。まあ、その間に、雷光が生じて雷、放電をするということが述べられておりますが、したがって必要な要素はすでにそこに存在したのです。雷光というフォームへ結束させるために適した状況が必要なだけでした。この例一つを見ても、空間は多くの元素で構成されていること、その元素から我々が知る多くのフォームが構成されていること、またフォームとは元素の組み合わせによって決定されるに過ぎないことがわかります。前述の通り、フォームの生じる場は宇宙空間であると言えます。そして驚異的なことに、崩壊として知られる法則は同時に誕生の法則でもあります。崩壊が起こる場合、フォームの以下に関わる、それを構成している元素はオリジナルの状態に戻ります。気体類は全て循環を何度も繰り返す可能性を持っています。自然の中では万物がそのように活動していると思われます。まあ、ここでは次々に元素類を科学的に我々が、まあ、知っている様子でその表現をここで記述しておりますけれども、これは全て宇宙の意識の元気によってなされているということをここでは述べております。そこで崩壊として知られる法則は同時に誕生の法則でもあるということは、まあ、そこの元素類はオリジナルな状態に戻りながらも、また次に他の活動に関わっている、何度も同じ循環、同じ元素類があらゆる場面で活動を続けていますということですね。そしてアダムスキーの他の本においては、そういう元素類は活動するごと、まあ、ある物質に奉仕するごとに進歩を続けている、 ということも、他の書物の中では、アダムスキーの書物の中では、述べられています。まあ、ですから、宇宙の中で元素から、まあ、生命体に至るまであらゆるもの、形あるもの、すべては活動するごとに進歩し続けているというのが宇宙の法則性、バイブレーションの中に含まれているということです。それでこの中でですね、まあ、私もアダムスキー氏の本を読みながらいろいろ気づきながら、もう今では、そう思うんですが、自然界の中では万物がそのように活動していると思われます、思われますと言ってますが、アダムスキーはここは本当はもう断言しております。アダムスキーが推測系の形で言うことはありません、その後にですね、まあ、ここではありますけど、近世人オムネイクは生命の科学をこう学ぶ上ではもう一つ補助になる本だと思って私も読んでおりますけども、その中では宇宙の法則性に対しては、もう少し断言調の形で書かれておりますけども、アダムスキーの場合には断言できるところは断言しておりますけれども、まだこの時代に、1964年の時代ですか、まだ地球の科学が今みたいにはまだ発達してない時代には、知らせてはいけないような状態のところは一言も述べておりませんし、そうでない知らせてもいいかなと思うところは少しぼかしながら書いているというのが、まあ、私はそういうふうに、思いながら読んでおりますけれども、そのようなことを気づいております。少し先に進みます、すなわち気体類はオリジナルな状態においては不変に見えますが、一方フォームは移り変わることを表しているのです。以上のことは様々な段階における活動が継続する場合に起こります。これを極度あるいは周波数と言い表すことができるでしょう。創造の根源の力、因、すなわち創造の目的は継続します。一方、現象、すなわち因から生じる結果は一時的で変化します。あらゆる現象は様々なバイブレーション、スピード、すなわち周波数により支配され、変化しながら絶えず新しい結果を生み出しています。現象のいずれもが、互いに重要な存在であり、いかなる部分も他の部分が存在しなければ、各々の役割を果たせません。以上のことから、第一の領域について、多少のヒントが得られたと思います。そして、無と思われるところから、いかにフォームが現れるかを理解できたと思います。それでは、どこから気体は最初に生まれたのでしょうか。一体誰が、なぜ気体が変化するときに互いに化合し、あるいは反発するという活動における引力と積力の法則を定めたのでしょうか。ということで、創造の根源の力、因、すなわち創造の目的は継続します。一方、現象、すなわち因から生じる結果は一時的で変化します。このことは、我々が結果しか見てない、目に見えるものしか見てない、耳に聞こえるものしか聞いてないということは、生命の科学の中でたびたび言われ続けていることです。で、創造の根源の力、因である、その宇宙の意識の力というものに気づきなさい、気づくようにしなさい、そういうものがあるということを常に認識しなさい、物を見たときにその奥に生命があるということを気づきなさい、スペースブラザーズは常にそのように生きているのですということが、生命の科学では他の文面では何回も何回も繰り返しています。ここでは一言で述べているだけです。ですから、因に気づくということは後に出てくる DNA の中で我々の細胞の中に刺激を与える、いい刺激を与える一つの要因になりますので、マインド、心はそういうことに気づくように訓練しなくてはいけませんということをここでは、一言で述べております。次に先に最初の2つの段階において我々はある種の英知の存在に気づきました。そしてその英知が現象の内容に存在する指令者でした。ところで我々は知性の段階を表現、すなわち現象に基づいて分類しているのではありませんかということですね。まあ、要するに結果を見ながら分類していますね。そうではなくて、英知の存在に、その英知が、英知を指令している指令者、内容に存在する指令者、それに気づいてください。それに気づいてください。それがありますよ、ということです。見た結果だけに頼らないでください。そういう訓練をしましょう、ということです。そして H はさまざまな目的のために万物の中に具体的に表現されるのであり、一つのフォームだけを必要とするのではありません。そして機械や無機物の領域を通して人間以外のあらゆる現象はこの H に従おうとしています。人間以外のあらゆる現象はこの英知に従おうとしています。これは人間だけはエゴの心の勝手なことで、英知に気づかず、英知に従おうとはしていませんということを述べていることです。英知に従っている物質は全て普遍の状態で存在するという証拠があります。そして表現のより高度な状態へと宣伝されて、万物に役立ちながら永久不変に存在し、宇宙の目的を達成します。物質で作られている地球は数十億年もの間存在し、多くの変化を経てきたことが事実として知られています。一方、文明は攻防を繰り返しています。まあ、ここで述べられていることは、文明に対しては我々の人間の心、マインドが宇宙の意識に素直ではないたびに文明を滅ぼしているということをここで述べています。まあ、今まで科学的なことをこう述べながらここで文明のことを述べる、非常に飛び飛びに表現はされておりますけれども、一つの中でいろいろなことをこう書き表していますので、ちょっとご理解に苦しむかと分かりませんが、人間が文明を滅ぼしたわけではなく、意識が滅ぼしたのでもないのです。宇宙の英知からエゴのマインドが離れて行動することを強いた時に滅びたのです。なぜなら、継続する唯一のものは宇宙の意識とフォームを作る原料であり、絶え間ない活動のプロセスと新鮮さを通して存在し続けているからです。人体を形成する原料そのものが宇宙の意識に従い進化し続けているゆえに、人体さえも進化しています。そして人体を創造している原料はマインド、すなわちエゴにいくらかの影響を与えています。したがってマインドもわずかながら進歩しています。しかしマインドの意思により進歩するのではありません。人体の英知がマインドに影響を与えている部分があるために進歩するのです。最初の部分で、まあ、原子類の 変化ということを書き述べていまして、ここへ来て、まあ、文明のこと、それから、人体の心のことまで、まあ、ちょっと飛びすぎて説明していますので、いろいろ読みながら皆さんもご苦労あるかと思います、まあ、そこのところはおのおの最初の元素流の変化については宇宙の H があります、 H というものが宿っておりますということでちょっと解釈していただき、この中で今読み上げたところでは、人体を形成する現状そのものが宇宙の意識に従い進化を続けているゆえに人体細胞も進化していますということに、ちょっと意味を続けてみてください。人体を形成する原料、これは最初に述べた元素類でできている、元素類さえも常々進歩していますので、その元素を、用いている我々の人体も進歩するのですというふうに、呼び替えていただいて、よろしいかと思います。ですから宇宙の意識による目に見えない元素類は常に進歩していながら、万物に対しても進歩を促しています。万物に対しても進歩を促しています。人間の体にさえもこの原料を使っていますので、私たちの体も進歩させられているのです、というふうに読み替えていただきたいと思います。ここでマインドの意思により進歩するのではありません。人体の英知がマインドに影響を与えている部分があるために進歩するのです。ここでは、まあ、その、元素、人体の英知ということは元素も含めた、また後に出てくる DNA の部分も含めた、これがマインドにも進歩を促しているのです。で、そして、ここの第4課では述べられていませんが、他の課で述べられている、それでは心も一緒に進歩するために心も学びましょうというのが第2課のマインドとその構成程度ということに合体されると思います。ですから私たちも生命の科学をマインドをコントロールして、その刺激によって自分の細胞を覚醒させましょうというと同時に、この宇宙の意識によって我々の人体の構成物も進歩させられるように刺激を受けていますよということです。そして次に続くのは、科学者の最近の発見によると、生命体の体験に基づく記憶は個体内の細胞の中の各分子内に記憶されているという事実ですということです。ということで、これから RNA と DNA と RNA の話がこれから後に続いてくることです。そして人体は無数の細胞で作られています。また個々の細胞はそれぞれの数千の分子から構成され、その分子は過去、現在、未来の活動のための記憶のパターンを伝達します。この分子群は人体の各部分の機能に従い、人体の多くの部分に役立つために結束し、互いに綿密に密接に関連しています。分子群は単に個々のフォームやマインドを作り上げた進化の記憶を運ぶのみでなく、考えうる限りの最低の段階から現在に至るまでのあらゆる物質の進歩の記憶を伝達します。これは意識、すなわち記憶を運ぶ分子群によって指導を受けてフォームが成長するための基盤と言えるでしょう。ということで、この指導を受けてフォームが成長する、この私たちの人体が成長するための基盤です。これが DNA、RNA の中、そしてその遺伝分子の中に含まれています。ということを、ここで、事前に述べております。このことは我々にヒントを与えてくれます。すなわち、印象を感知し、覚醒している人、 分子群から確かに伝えられている意識からの印象に対して、通常は批判的なマインドを意識に従わせる訓練をした人ほど、より多くの情報を得ることができるのです。ということで、先ほど我々の体を作っている物質、原子、ここではもう分子までというふうに言い表されているもの、これが我々のマインドを進歩させるために働いていますが、ここで心を合体させましょうということが述べております。先ほど言いました、心を合体させましょうというのは、分子群から伝えられている意識からの印象に対して、通常は批判的、要するに私たちは気づいていない。要するに私たちはもう勝手に、体が勝手に成長しているんだと思い込んでいる。そうではないんですよ。ここに、体が勝手に成長するんじゃなくて、自分の心をもっと進歩するために使いましょう。進歩するために、私たちの心を意識に従わせるように訓練しましょう。これが生命の科学の勉強ですね。意識に従わせる訓練をした人ほど、より多くの情報を得ることができるのです。というふうに、フィーリングを得ることができるのです。まあ、これは今度、生命の科学を読み続けていけば、成長することができるのです。テレパシックになることができるのです。テレパシックということは、情報そのものが非常にフィーリングが高まりますので、人から聞く話よりも自分で先に気づくようになりますね。気づくようになるっていうのは、これの先の知識を得たいと言った時のフィーリングが湧いてきます。おのずから湧いてきます。ということで、ここで、心を、ここに合体させてくださいということが、一言だけ述べてあります。これが生命の科学のポイントですね。マインドをコントロールする。マインドを宇宙の意識に従わせる。気づくようになる。ちょっと先、進みますね。この微小な記憶を運ぶ分子群が意識の実在する姿であり、英語を受け入れさえすればフォームを維持し、マインドを導くものだと言えるでしょう。マインドを導くものだと言えるのです。この本当はもう断言ですね、これは。この記憶を伝達する分子群が過去、現在、未来の全てを知る存在です。以上のことから人間のマインドが事前に訓練を受けることによって、自然界のあらゆるフォームと親しく交わることが可能であるとわかります。そして生命に関わる神秘は威力を失い、神秘、憶測も消えるでしょう。なぜなら、この微小な記憶を運ぶ分子群が、あらゆる行為を記録してきたのです。これが真の宇宙的な事故です。この発見は遥か昔、スペースブラザーズの援助により行われてきましたが、いまだに地球の科学者は、分子群の価値と潜在能力について全く理解していません。地球の科学者はこの分子群を DNA、RNA と名付けました。しかし、ブラザーズはこの知識を数千年もの間用いてきました。そして記憶を伝える分子群からやってくる印象に従うようにマインドを訓練し、日常生活に応用しています。スペースブラザーズはこの DNA、RNA の働きによるもの、これを数千年間の間も聞いてきました。ですから私たちもこの DNA、RNA というこの分子群は実際に所有しているのです。これスーパーコンピューター以上のものです。これを訓練しないわけにはいかないんです。もう手に入っている。もう、お母さんからこの肉体をもらった時から、もうスーパーコンピューターを手に入れているのです。これを訓練すればいい、トレーニングすればいい。 ということがここで述べてあります。そのために私たちもここでこの生命の科学を学んでいるわけですから、これを単に知識だけでなく、またお経だけじゃなく、これを実践するということに、少しずつ、励んでいただければ必ずいい結果が出てまいります。まあ、原動力の働きからここまで DNA までつなげるために、この文章の中では規約、規約、規約で書かれておりますけれども、その中の一つ一つを取ったときに一言で片付けていることが随分ありますので、それは皆さん方の中でまた気づいてみてください。それではここでは DNA の話にこれから少し入っていくこととなります。科学者によりますと、 DNA とは小体な設計原図であり、生命からの指令を運ぶものだと言えることです。少し飛びます。さらにフォームを創造するために用いられる原料は、指令を受ける目的のためにある種の英知を持たなくてはならないこともわかります。ということで、もう目に見えるもの、見えないもの、ここで私たちが教育の中で本当にジャックのようにゴミのように扱われてきたもの、これらは全て H を受け入れることができる、 H を持っている、ね、そういうものですよ、そういうものですよ。ですからスペースブラザーズは何を持ってきても愛おしく感じるというその概念、もしくはそういう心、それを全く捨てることは、捨てることはできないというよりも、もう常に持ち合わせているということですね。そういうフィーリング、バイブレーションを私たちも何か的に気づきながら覚醒することが大切であると思います。生命を研究するにあたり、他の惑星では DNA の半分は女性の部分で、残りの半分は男性の部分と考えられます。そしてこの2つの部分は常に関連し合い、 RNA と呼ばれる伝達物質を生み出します。これがフォームの形に応じて遺伝情報、すなわち種固有の指令を運ぶのです。ここにいわゆる三位一体が存在します。DNA の2面と RNA の1面です。また DNA の2面が種のメッセージを保有する RNA を作り出しています。ここで男性部分、女性部分というのは、これも一つのキーポイントで、宇宙の H の中ではプラスとマイナスというものが存在するというもののように、一つの一対のものであって、半分をその左右のプラス面、半分をマイナス面ということではなくて、各々、相反する特徴のある面、男性部分、女性部分という、そういう理解力が必要だと思います。どちらも必要です。片方だけではダメです。ということは磁石の場合も一緒で、N と S があった場合に、もし半分に分割したとしても、必ず N と S が現れます。片っぽの N だけ欲しい、S はいらないと言っても、それは通用しません。宇宙の法則性も同じようなものです。ちなみに地球上で男性と女性がいる中で男尊女卑ですとか、そういうことが言われますけれども、それは全く、ナンセンスですね。それはもう皆さんご存知のように、男性も女性も各々の特徴を持った非常に重要な存在です。まして、私男性は記憶にはありませんけど、かつて女性を体験したことは事実でしょうし、皆さんの方も同じでしょうし、女性の方も過去には男性を体験したことも事実でしょうし、おのおのが双方体験するというのは宇宙の法則性の中で必要ということです。そしてこれも宇宙の中の基本原理と思いますね。あとはこの DNA、RNA の作用の中で、フォームの中の陽子群、大腸菌、リボゾームということの 働きの中でこれが科学的に行われているということを述べています。ここでですね、ここでは DNA、RNA を非常に、このように詳しく、説明しておりますけれども、 DNA のことについてちょっと述べたいと思います。アダムスキーがスペースブラザーズと、オーソンとコンタクトしたのが、デザーセンターとコンタクトしましたのが1952年です。ワトソンとクリックがDNA と RNA のこの二重らせん構造を発表したのが翌年の1953年です。で、ノーベル賞を受賞したのがそれから9年後の1962年です。コンタクト後10年経ってからノーベル賞を、受賞しました。で、DNA はコンタクトの翌年の、発表ですけども、この生命の科学が書かれたのが1964年です。 DNA が、ワトソンとクリックから、発表されてから11年後です。11年後にこのように生命の科学の中で DNA と RNA この4価と9価に詳しく述べられておりますが、もしこれが当時発見されていなかったら DNA、RNA という言葉はアダムスキーも使わずに、この中では遺伝子のという言葉で書かれていたと思われます。そしてこういうところでの ノーベル賞、1962年ですけど、生命の科学は2年後の64年ですけど、ここまで詳しくアダムスキー氏が書いておりますけども、まだ当時の科学ではアダムスキーのここに述べていることまではまだ究明されてなかったろうと思います。今でもまだ旧刊に書かれているようなことまでも究明されてないということは、私もいろんな本を読みながら認識しております。ですからここでこのように述べられたことは非常にこう重要なことを述べてくれてるんだなというところがよくわかります。いや、先へ進みます。フォームを形成している細胞は種固有の目的のために集団化しています。心臓を形成するために用いられる細胞は脳やその他のものを作るために用いられることはありません。しかし細胞の集合体はそれぞれ種固有の目的を持つ完全なフォームを表現するために互いに調和しています。科学的な発見のこの部分について記憶と遺伝に関連させて引用したのは、このような英知がマインドとは独立して働いていることを示したのです。しかしマインドが英知と共に働くためにはこれを理解する必要があります。このようにしてマインドは過去に、そして現在起こりつつある出来事を知ることができます。ということで、ここでもマインド、心を宇宙の定義に従われているように訓練しましょう、トレーニングしましょうということを述べてあります。ここでその次からは、DNA、RNA が白と黒の2本の平行線で8の字型に、何でも交差しながらいくつかの輪を作って、9つ目には、1つずつ、ピリオドが打たれたり、して、構成されていますよというそのことが述べています。そして記憶は人間やあらゆるフォームの部分で唯一永続する部分です。記憶がなければ人間として存在できないからです。過去の記憶が絶え間なく現在の体験へと続いていることがわかります。これらは皆人間界とは無関係に起こっています。ということになりますと、ここでいう記憶というのは私たちとは無関係に 細胞の中から引き出しているということですね。記憶。まあ、ここで言うことでは、脳とは書いておりません。頭の中の脳ですね。脳ということでは書いておりません。ですから、脳は、まあ、俗に言う変圧器だということでは、やはり、まあ、変圧器の脳が故障すれば、細胞からのいろいろな伝達事項も、いろいろ記憶することがないんでしょうけれども、源泉は細胞であるということがここで書かれていると思います。これこそが人間の意識がこれまでに述べてきた意識の意識に従わなくてはならない理由です。人間の意識が自分とは一体いかなる存在かを知るためには、この意識の意識に従わなくてはなりません。ということで、この意識の意識、宇宙の意識、これをこういうバイブレーションが存在しながら細胞と通信し合っていますということと、マインドを好き嫌いから外して宇宙の意識に従うように、この生命の科学の中に書いてあるレッスンの一つ一つを従ってなじましていくのであれば、私たちの細胞の中では良き働きが、本来の働きが起こってきますということを述べております。で、31ページの後ろの方ですね。以上、我々の現代科学に関連して述べましたが、現代科学はこの知識のかろうじて入り口に到達しているに過ぎません。前述の通り、ステンピープルは何千年もの間、この知識を理解し、応用してきました。人間が真の自分を知るために、この知識は不可欠です。この H の中にこそ、生命にとって不可欠なエッセンスが含まれています。このエッセンスが含まれているということは、フィーリングを受けることができる、印象を受けることができる、そのように活動できる。ですから、私たちが今までこの思考回路を使っておりましたけれども、まあ、私たちが知っているこの思考回路というものを自分の細胞に向けるようにしましょう。ですから、私たちの今までの教えの中では、頭で考える、脳で考えるということで考えてきましたが、宇宙の意識があるということで、私たちの細胞自身をもっと活性化させるようにトレーニングしましょう。そういう思考回路に変えましょう。この中に我々のエッセンスが含まれていますということですね。我々はメンタリストとして肉体の中で起きていることに全く無知であることを認めなくてはなりません。しかし、亜種の H が人体を通して働いていることは我々も理解しています。そして、マインドが理解していない場合にも、人体はなすべきことを知っているのです。知っているのです。したがって、マインドはこれを盲目的信念により既成事実として認めてきました。しかし、マインドが平安な存在であろうとするのなら、フォームの内部で起こる全てを学ぶのはマインドの権利であり、義務でもあります。そして、この学びを通して創造された目的を果たし、不安により引き起こされる恐怖と混乱がもたらす状態をマインドは排除することができます。そして、今までのように過失を繰り返すことはなくなるでしょう。言うまでもなく、マインドはフォームの中に存在する意識やエイジの働きにほとんど気づいていません。その気づいてないということは、これ事実ですね。ほとんど気づいていません。そういう教育を受けていません。そういう知識がほとんどありません。 なぜなら睡眠中も意識は人体を働かせているのですが、マインドは何も知らないからです。このことは人体には休みなく働く英知が存在していることを実証しています。そしてマインドが知るものとなるためには、この英知と一体化しなくてはなりません。ひとたびこれがなされると、現在耐えている生活における不快な状態は全て消滅するでしょう。そして万物の内部で起こっていることや、万物の存在する目的を理解し、これ以上差別が神秘を生むこともなくなるでしょう。この方法はスペースピープルがこの偉大なる英知と共に働く際に用いる方法であり、マインドの代わりに意識を用いて万物を観察する方法です。このマインドの代わりに意識を用いて万物を観察する方法ですというのは、私たちが今まで頭で考えていた代わりに、フィーリング、印象、もしくは宇宙の自分の細胞を使いながら、宇宙の意識と交信しながら、万物を観察している方法ですということです。ですから、アダム・スキーの本の他の本では、もしくは生命の科学だったでしょうか、スペースブラザーズは睡眠中でさえも意識の、宇宙の意識の英知の働きに気づかないことはありませんというふうに述べているのと同じように、もう四六時中気づいているわけですね。我々地球人とは、雲泥の差などはこれは全国承知ですけれども、従って他の教養と異なり、この講座では一つの信条も設けません。ただ気づくようになること、あなたの内部で働いている意識ある英知に気づくことだけが必要です。するとこれはついにあなたのマインドが思考する際の習慣となります。そしてマインドと英知は現在のように分割される代わりに一体化し始めます。この方法を用いて言葉を交わすことなく、万物と意思の伝達ができるほどにスペースピープルは成長しているのだ。自分が一体いかなる存在なのかを知るには、彼らと同じ方法を用いなければなりません。これはついにあなたのマインドが思考する際の習慣となります。この習慣立てる、これが一番大切なことです。これが慣れるんです。習慣で、習慣立てる四六時中というのは困難にしても、これが自分の習慣性になった時には、もうはっきり言って、自分の外から見る、自己評価で結構ですけど、確かに人格が変わります。自分のことに言うの変ですけど、やはり実際から、先ほど最初に申し上げましたように、20年前、50になるかなろうかするときに、これから私の人生はどうなるんだろうという考えてた時代と、今とは全く違うということを述べてきたのと同じで、やはり、それなりに自分ではこの習慣化させてきたと思っております。習慣化させるということに対してはいろいろと自分なりのトレーニング努力が必要なんですけど、とても楽しいです。生命の科学を読んでるだけで習慣化できます。それを自分が実生活の中でそれを取り込むだけでいいわけです。好き嫌いによる裁き、差別、恨みの感情を抱いては、この知識を持つことはできないことを忘れてはなりません。要はこれはもうバイブレーションの違いですね。好き嫌いによる裁き、差別、恨みの感情というのは、宇宙の意識のバイブレーションの中には存在しません。これは人工物です。二 人間のマインドが作った人工物です。ですから宇宙の中のバイブレーションとは共鳴しないのです。ですから細胞とは一緒に共鳴しなくなります。ですから進歩しなくなります。ですから宇宙の意識のバイブレーション、ですから自然界を共振にしなさい、自然界を共振にしなさい、自然界のものは全て宇宙の意識の弓なりになっております。人間だけがマインドを、自由なマインドを与えられておりますが、その自由なマインドを遊びの道具に使っていますというのが、まあ、言い換えた言葉、ちょっと国税証券とか言い換えた言葉ですね。ですから好き嫌いによる裁き、差別、恨みの感情を抱いてはこの知識を持つことはできないことを忘れてはなりません。ということは細胞にまでインプットできないということです。好き嫌いによる裁き、差別、恨みの、これは足を引っ張る現象です。栄養分、宇宙の意識という栄養分を学んでいながら、片側からは毒物を口から、ね、引用しているのと同じじゃないかと思います。ですから正しい働きをしなくなるということです。でも心配しないでください。ちゃんと成長しているという姿はやはり比重を求めれば、比重を分析してみれば、こう自分の、生活様式の、いや内容を分析してみれば、やはり善人、みんなのために奉仕するために働いているからこそ進歩しているのであって、好き嫌いはその中のやはり乱暴に来たでしょうから、それをなくすように努力しなさい。それから、宇宙の意識に貢献するような事柄はより以上に学ばさせなさい、ということですから、別に心配するにはおりません。ただ私が今ここで説明したのは最高に作用しますよ、反作用しますよということだけを述べたいわけです。これは科学的な現象です。ひとたびいわゆる記憶の目から来る印象を感知すると、あらゆる種類の印象を感知するでしょう。これはもう細胞の宇宙の通信機能から、伝えてくれることですね。まあ、少し進みますと、生命の各分野を真に表現することはできません。残酷な場面もあるでしょうということですね。我々は大きな魚が他の魚を飲み込むのを見ると残酷に思いますが、これは人間が人参を食べるところを見ると残酷に思うことと同じです。ちょっとここで私は魚が魚を食べるところを私は残酷というふうには言いませんが、この文章ではそう考えておりますけど、動物が、大きい動物が小動物を食べるところを見るときには、これは私は今残酷というよりも、これはもう食べるためにそうしているということと、食べられる方の動物たちはこれは奉仕しているというふうに私はもう解釈を変えております。それでもしかしたらああいう小動物たちは食べられる際に悲惨な思いはしてないんじゃないかな。逃げるためには戦っているようには見えます。逃げるために逃げてますけれども、実際にはお互いに憎しみ合ってやってるんじゃないなというふうに思っております。生命あるものは魚であろうと人間であろうと分子により構成された生命体であるからです。そして記憶を伝達する分子群は言うやぎり最も残酷なものから最高なものまで生命のあらゆる分野の記憶、記録を収めています。でずっと飛びますと、他人を傷つけるときは自分を傷つけることになります。これはそうですね、そういうバイブレーションを人に与えるということは、それの跳ね返りというのは必ずあります。これは宇宙の法則性の中に含まれていると、私は他の研究から、そのように薄々、気づき始めました。 まあ、端的な例は、まあ、自分が人にある種の意地悪をしたとすれば、私にも意地悪は跳ね返ってくるということですね。まあ、それが過失であるならば、そこには過失ということで、意地悪ということでは、私が恋の意地悪現象を持ってたわけですから、それは意地悪というバイブレーションが相手に行きます。その意地悪というのは私に跳ね返ってきます。ただ意地悪ということでなくて、結果がそういうことになったときには、私には意地悪という概念もバイブレーションもありません。そのときは過失が分かったときには修正しなさいというのは、他の項目でも述べておきますけれども、それはあくまでも過失です。そういうときは直ちに修正するものです。ということで、物事の中には、自分で思考するために何かのバイブレーションはそのように発している、保有しているという、これは宇宙の法則性に基づくものだと思っております。ですから、これは他人を傷つけるときは自分を傷つけることになります。ということは、他人を傷つけるという恋の要素ですね。恋の過失ではなく、恋である要素です。我々が創造主のようになろうと決意するなら、毅然と生命のあらゆる段階に直面しなければなりません。創造主は差別することなく、創造物に対比しています。なぜなら、創造主が偏愛するならば、自分を分割することになり、それでは人間以上に優れた物事を成し得ないからです。ですから、創造主は、私たちが知識もしくはいろいろなことを知っている以上に、いろいろな素晴らしい事柄をしているわけです。ですから、私たちはその、私たちが知らない、知識で知らない以上な素晴らしい働きを、私たちの体の中でしているわけです。宇宙の中でもしているわけです。創造主は、創造物の存在する目的を知る上に、ゆえに、創造物のあらゆる面を愛しています。差別するのは人間の特質であり、エドのマインドが全体から自分を切り離しているために、多くの苦痛を生み出しています。リンゴは物質で構成され、人間と同様に意識から生命に支えられています。しかし我々が噛んでもリンゴは悲鳴を上げません。なぜでしょう。それは人間が持つようなマインドは人間を持たないためであり、人間は自由意志を授けられたがゆえに宇宙の法則に反してきたのです。ということで、まあ、人間も苦痛を感じないようになれるで、なれるのでしょうか。なれますということは多分です。まあ、いろいろ書いてありまして、この例からも、マインドがいかに不快な状況に直面しようとも、それは法則の誤用によって、マインドが作り出した状況であることがわかります。まあ、法則そのものを知りませんけど、法則の誤用、それでは法則を学びましょう。宇宙の意識というものはどういう法則を持っているんでしょう。まあ、それを語った書物というのはちょっと存在しませんけれども、自然界に習えということで、アダムスキーの全集の中には宇宙の法則というものがありますし、その他にもいろいろなアダムスキーの本では述べております。まあ、宇宙の法則というものは、まあ、善というものにだけ作用しているということが他の紙にも述べられております。最後ですが、従って生命から与えられる様々な祝福を享受するには、宇宙の原理を自発的に学ぶことがマインドの義務です。こうしてこそ過去の体験から得た価値を思い出すときに、過去の記憶が役立つのです。まあ、ここで人間の義務、人間の義務、人間の義務ということで、宇宙の法則、宇宙の意識、それらのことを学びましょうということで、万物の相互関係を、まあ、原子からここの DNA に至るまでの働き、HR の働きということで述べておりまして、この中に人間の私たちの心をどのように 取り入れるか、感じるようにするか、ということが述べられております。で、最後にですね、この、DNA のことについてちょっと述べたいと思います。これはゲノムサイエンスという、ヒトゲノム解読のことについて述べられます。私は生命の科学の中で今の第4課、それから第9課に DNA、RNA のことが述べておりまして、これがアダムスキーがここでわざわざ取り上げているのに、いることに対して、どれだけの意義があるかなということで、素人ながら、私が人体のことは、顕微鏡の写真見るほどぐらいしか好きでなかったんですが、人体の脅威というのが好きでした。DNA を、ワトソンとクリックを読み始めから、始めましたのは、約今から20年ぐらい前だったと思いますけどね。20年ぐらい前から。で、だんだん DNA というものが面白くなりまして、述べられていると面白くなりまして、だんだん辿っていきまして、それは前略、中略。そしてですね、最近、科学界の中で人の遺伝子、23対24対、あるということの中で、それらの中に DNA が組み込まれている。私たちが子供の頃に、学校で習ったのは、その中に遺伝子があるというところまでで、DNA ということは、私が1942年生まれで、小学校50年、10歳ですか。10歳。DNA という言葉が教科書に出てきたか、うんぬんというのは、高校以降ですかね。それまでは遺伝子ですから、遺伝子という言葉しかありません。で、その DNA、ヒトゲノム、その遺伝子20数というのを、それを全部解読しようという、その全世界のプロジェクトのあった中で、およそ今から10年前後前に、ヒトゲノムが解読された、おおよそ解読されたというのが2000年前後だったんですね。その時に、何万とある人目の方は解読されたけれども、そのうちの何割以上はもう不要なものであるというふうに書かれた本を2冊見ました。それはちゃんとした医学博士と称した人の本でしたから、それ今探したけどないんですね。で、私はその頃からこのアダムスキーの本を読みながら、そんな不要なものが人間の体にはあるわけがない。で、その後、ちなみにですね、この中で1980年頃は、そのヒトゲノムは10万ぐらいだろうというふうに言われた、最初の頃は推測された。しかし、今では2万5千から3万ぐらいというふうにまで書かれていまして、今いくつって書いてあるんですか。3万前後ですね。ちょっと次の時にしっかりした数字を。で、その中でですね、やはり、今まで遺伝的なものというふうに我々は DNA 遺伝的なもの、病気の何々に、作用している、体のこの部分に作るために作用しているという体の形ですとか、そういうものに作用するということで書いてありますけれども、やはりそのヒトゲノムの DNA の中には、やはり機能として役立つ。複写ですとか、DNA を RNA とか、転写するとか、翻訳するとかという言葉がありますけど、そういう、コンピューターで言えば、そういうプログラム的なことを転写する。それから、あとは、形成、形に関わる、遺伝子に関わるもの、から体の活動に関わるもの、そういうもの、その、遺伝的なものではないというものに対する。要するに、体のタンパク質を作る以外に体の仕組みをこう保有するものという意味のものに使われているものがあるというふうには次第に分かってきた。しかしそれの詳細はまだ分からない。しかしその中でですね、第9課に述べているように、働き蜂、女王蜂と働き蜂の例えのように宇宙の意識と通信している。そこまでにはちょっとまだ言及してないんですね。それは誰か 優秀な人はフィーリングの高いこういう学習の中ではそこに目をつけた人はいるはずですけれども、まだ波及の段階ではないんでしょう。そういうところまでは書かれていませんけれども、暗にこの中ではそういうことがありそうだなというふうな、そんな雰囲気がちょっとチラチラ、ただそこにまでに突き止めた人がいるかどうかは分かりません。で、現実に、そういうことが、ありそうだあと、数年楽しみではあるんですけど、そんなことが書かれています。DNA の方も、面白いですよ。人間をこう、司っている。これはもう、なんていうんですか、細胞よりももう、あれですね、コンピューターのプログラムと一緒で、人間のプログラムですから、設計原図というよりも、もうちょっと、名前を変えた方がよろしいかな。人間の設計原図、DNA、RNA ということを言ってます。生命の設計原図って言ってますけど、もうちょっと名前を変えた方が、的確度が上がるんじゃないかなというふうに思っております。ちょっと、お分かりいただけたかどうかわかりませんが、第4課のタイトルは万物の相互関係ということで、原子類の化合から始まって最後には DNA、RNA まで至りますけれども、要するに基本になるべきもの、原子類からどんなものに至るまで何も差別、区別する、分離するものはない。その中には H が宿っている。それを人間の心であるべき、マインド、心であるべきこの心がそれに気づくようにしなさい。気づいて自分たちの細胞の中にそれをインプットするようにしなさい。そうすればこの私たちの細胞の中の働きが必ずその刺激を受けて発達しますということがこの中に書かれております、というふうに私は読んでおります。一応読歌としては以上なんですが、何かご質問ありますか。ちょっと駆け足だったり分かりにくかったりいろいろあったかと思いますけれども、もし何かご質問なり質問などがあれば、また後の時間で言っていただければ結構だと思います。それでは、生命の科学の4課の解説をこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。